します聖書の言葉は新約聖書、聖書の後ろの方の196ページ、新約聖書の196ページ、ヨハネによる福音書第13章34節です。
それでは拝読します。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。以上です。
おはようございます。私たちはよく愛し合いましょうという言葉を聞きます。また牧師として子どもたちの前で愛し合おうという話もします。しかしお話が終わった後に子どもが先生、じゃあ愛し合うってどんなことって言われたときに何と答えばいいかなと思うのです。具体的にじゃあ愛し合うっていうことはどんなことか、喧嘩をしないことか、戦争をしないことか、また他のことなのか、本当にそれが愛し合うってことなのかというとどうも違うように思います。私たちは愛し合うと言いながら本当に愛し合うことが分かってるかというとそうでもないように思うのです。また人間ほど愛し合うってことが下手な存在もないかもしれません。だって自分のことばっかり考えている方が楽だからです。愛し合うという場合は自分自身一人では愛し合えない。そういうことにも気づかされるのです。今日イエス様は互いに愛し合いなさいというふうに教えられています。しかしよく読んでみるとこれは教えられたというよりも戒めとして命令されたということです。イエス様が命令されたということはよっぽど人間というのは互いに愛し合うことが本当に難しいんだろうな、神様に命令されなければ愛し合うことなんかできない存在なのかな、そのように思うのです。仏教 の伝説の鳥にグミヨウチョウという鳥がいます。共に命の鳥と書きます、グミヨウチョウ。とてもこれは架空の鳥なんですけれども、教えに従う鳥なのでしょう。この鳥はどんな鳥かっていうと、体は一つ、心は一つ、でも頭は二つという鳥です。なんか別、面白い鳥です。体は一つは分かります。心も一つ。なのに頭は別なのだ。考えることは別なのだという鳥なのです。この鳥が何を教えているかというと、ある日のことです。実はこの鳥は素敵な歌を歌うことができる鳥でした。右側の鳥が歌を歌っていると、左の頭の方が嫉妬するのです。自分よりもうまい、こいつさえいなければ私の方がうまいのにと思い出す。どうするか、こいつを殺してしまえば私が世界中で一番美しい声の持ち主になる。そして、右側のですね、鳥の食べている餌の中に毒を仕込むという、そういう話です。どうなったかは皆さんもわかるでしょう。毒を食べた、そうすると体は一つですから死んでしまったということです。この話は一体何を私たちに教えているんだろうな、いろいろなことを教えていると思います。隣の鳥のことを嫉妬する、そして毒を仕掛ける、そうすると自分も死んでしまう。きっとこれはですね、何かですね、私たちが生きるために必要なことは嫉妬することでも相手を殺すことでもなくて、実は相手を生かすときに本当に生かされるんだという、そういうお話ではないかなというふうに思うのです。自分だけが生きているのではなく、相手、隣にいる人を生かしていくときに本当に自分が生きていくことができる、自分も大切にされる、そういうことなんだと思います。イエス様は互いに愛し合いなさいと言われました。そしてこれが掟だと言われました。しかしイエス・キリストというのは私たちにどうしたら愛し合うか、それは教えておられます。それは聖書に書いてある通りに、私があなたを愛したようにというのです。ですから私たちが愛し合うときには、イエス様がどうされているか、イエス様がどういうふうに人と接しておられるか、隣人と接しておられるか、どれだけ大切にされているか、それを見るときに私たちは愛がわかるというふうに思います。イエス様が私を愛し、私にしてくださったように、隣にいる悩み苦しむ人にもそうするのだ。それが今日互いに愛し合うということだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も一日この学院の生活を一人一人に与えてくださっていることを心から感謝いたします。 互いに大切にし、愛し合い、この一日を過ごすことができるようにしてください。そこに主の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。